今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しています。自然のトピック展示、帰ってきた植物化石、田中義雄と科博天山部標本から探る稲谷の自然科学黎明期です。こちらのお話を飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんに伺ってまいります。四方さん、本日もどうぞ
よろしくお願いします。
だいぶ長いタイトルですし、帰ってきた植物化石、帰ってきたんですか？
はい、今回ですね、展示されているのは、明治の初期に今の阿南町ですねで採集された植物化石が、国立科学博物館に保管されていて、それが、まあ、里帰りというような形で飯田、それから、後半は、まあ、阿南町に、でも展示するわけですけど、そんな風にして、まあ、一旦向こうに行ったものが、この地元に帰ってきたという意味で帰ってきた植物化石という名前がついてます。
お帰りという気持ちで皆さんにご覧いただきたい化石が並んでますし、こちらのタイトルの続き、科博っていうのは、そうすると国立科学博物館、
そうですね、国立科学博物館ですね、上野にあります、東京の。
天山部標本って何でしょう？
はい、これはですね、国立科学博物館の前にですね、明治時代に、文部省博物館、その後帝室博物館というふうな名前になるみたいですけど、そこが、人文系以外にもですね、自然系のものも扱ってたそうです。その時の集められた標本がその後ですね、国立科学博物館に移管されています。その当時の標本を、天山部標本っていうふうに呼んでるみたいですね。
そうすると、こちらの展示、トピック展示でじっくりご覧いただきたいと思います。まず欠かせないのが田中義雄。
田中義雄はですね、江戸時代の末期から明治時代に、活躍したですね、飯田出身の、日本の博物学博物館の父と呼ばれている方になります。江戸末期に、飯田で生まれてですね、その後、本草学者の伊藤圭介に師事して、それから、幕末のですね、パリで行われたパリ万博に、日本から、ちょんまげ姿でですね、資料標本を持っていったということで有名ですし、まあ、私の関係では日本で初めて、西洋式の昆虫標本を作ってですね、でパリ万博に持っていったということで、そういう意味でも昆虫の世界でも、有名な方の一人ですね。田中義雄自体はやはり本草学を、若い頃に学んでますので、まあ、自然物、さまざまな自然物に興味があってですね、さまざまなものを、作ったり集めたりしています。まあ、そんな中で農業とか林業とか漁業とか、人間の役に立つものっていうものも、にまあ広がっていくわけですけど、それ以外にも基本のベースとしてはさまざまな自然物を、収集するというようなところがあったみたいでですね、だから化石も集める、昆虫標本も作るっていうような形で、博物館のベースを作っていったみたいですね。
そしてこの飯田下伊那で化石っていうと、やはりあちらですね。
そうですね、阿南町のです、富草で出てくる、まあ、化石の産地として今でも有名なんですけど、そこの植物化石が、明治5年に集められて、ウィーン万博に、持ってかれたようですね。これが、明治5年ですから、本当に明治が始まってすぐぐらいですね。でこの当時ウィーン万博に、持っていくために、田中義雄は全国からですね、いろんな化石だとか、鉱物なんかをこう集めていたっていうことが、分かってます。その一つとして阿南町で、まあ、植物化石採取させたというようなことですね。それで東京に集められて、で一部はその湯島聖堂の博覧会、その時に、まあ、展示され、それからそのものを持って今度ウィーン万博に行って、日本展示室の中で展示されたということになります。田中義雄がまあ化石を集めたっていうのは、その先ほどから言ってるように、江戸時代の本草学っていうものがベースにあります。で本草学者たち、まあ、そういうものの、コレクションっていうものは、行われたわけですね。で、有名なのが、有名というか、まあ、飯田で、本草学の資料としてはですね、中央図書館が持ってます、一岡コレクションというものがございます。でこの中にも、日本各地のですね、化石だとか、鉱物なんかが集めたですね、標本群もありまして、それもまあ展示しているわけですけど、田中義雄がまあ明治になって資料を集める時のベースにあるということが分かりますね。
このマス目に収まってますが、色も形もバラバラですが、それがやはり産地が違ったり。
そうですね、 これでも柵だとかですね、大河原、これはあの大鹿村ですね、とか上州なんてありますから、そっちの方からも、まあ、まあ来てたということが分かりますよね。本草学が、盛んだった江戸時代が終わって、明治になるとですね、今度近代科学が、日本に入ってきます。でその時に日本はまた帝国大学なんかを作ってですね、大学教育、高等教育をより進めていくわけですけど、海外から学者たちが、まあ、教師として招聘されるわけです。ナウマンっていう、学者がいます。名前はですね、多分ナウマン像とかで、聞いたことがあると思いますし、はい、それからフォッサマグナっていう古い地質的なその構造を発見した人でもあります。で、まあ、そんな人がですね、東京大学で教鞭を取りながら日本の地質図を作っていくわけですね。でその中で初めて日本の植物化石っていうのが、まあ、世界に公表されてくるわけです。その中に阿南町の資料も使われてるっていうわけですね。
いやすごい広がり、つながりが見えてきます。そしてさらにこちら時代が移るわけですか。
そうですね、まあ、あの第二次世界大戦が終わってですね、戦後になると今度日本人の研究が発表されるようになります。でここで紹介しているのは旧制、飯田中学でも、教鞭を取ってた古生物学者の鹿間時雄が、書いた植物化石の論文が展示してるんですけど、その時に使った標本っていうのも国立科学博物館にありまして、現物とそれから論文の中で使われている写真とがこう見比べられるようにして展示してあります。だから、例えば熊シデの一種と、これサワシバってあの同じあの近い仲間なんですけど、現在の植物と、まあ、過去の植物というものを比べることで、まあ、同じような種類のものがあったということは、同じようなその時の、環境と今生えている植物の環境が、まあ、似ているので、まあ、気候的なものも同じようなものだったんじゃないかということが想像できるわけですね。
バトンタッチされながら、
うん、そうですね、それがまあ現在までずっと続いてきている、脈々と続いてきているわけですね。だから江戸時代に集められたもの、それから明治の最初に集められたもの、日本世界各地に博物館があって、さまざまな資料が保存されてきているんですけど、まあ、例えば今の価値だけでこう見るとただのまあ石ころだったり、まあ、植物化石は植物化石だなっていう感じですし、例えば私が専門にしている昆虫なんかも何がわかるかっていうと、まあ、例えば植物化石を見ることで1500万年前の地球のもしくはこの地域の自然環境というものが見えてくるわけです。だからさらにそれがちゃんと保管されることによって、また50年後100年後の人たちがその時代を振り返ることができる。それから新しい技術だとか新しい知識が今後生まれてくることによって、これまでは評価できなかった標本とかがですね、改めてまた再評価できるようになるんですね。
うん、
例えば DNA なんて今普通に使われてますけど、30年前50年前はもう考えられない技術ですよね。それが今 DNA を読むことによって個体識別をしたり、その種の進化の過程が見えてきたり、それから逆に言えば過去の環境とかですね、そういうものも DNA から読める時代になってきてますので、それはもう標本があったからこそできる研究というふうに言うことも言えますね。
未来を受け継ぐ、ひょっとしたら小さなお子さんたちも自分なら何ができるかっていうことが、
そうですよね、
夢が詰まってます。
なんせこう物を発見して集めるっていうのはすごく楽しいことですので、いろんなゲームのキャラだとかそういうものを集めるのと同じように、自然物を集めるのもあの同じなんですよね。だから今の子たちがそういうものに夢中になるのももちろんいいことですし、それからこういう自然の化石だとか昆虫だとかさまざまなものに興味を持って、それを集めたり調べたりするってことはもう本当にあの学ぶということのベースになると思いますので、ぜひですね、あの見ていただいて、その、集めることの魅力とかですね、そういうものが脈々と昔からやられてきたっていうことに、面白みを見出していただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。
ただせっかくの夏休み期間中ですので、はい、ぜひ多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。今回のトピック展示は帰ってきた植物化石、こちらの内容を紹介しました。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。四方さん、このお時間どうも
ありがとうございました。お出かけください。